地は今、新たなタイプの全体主義に直面しています。共産主義全体主義が共産主義全体主義であったことは歴史上明らかです。そして、ファシスト国家社会主義、国家社会主義全体主義が存在しました。2番目、そして今私たちは全体主義の3番目の形態を扱っています。今回はリベラル全体主義です。だから彼らは自分たちの狂った狂信的な計画を推進するために、あらゆる通常の合理的な利益や通常の価値観を犠牲にするつもりであり、それは非常に危険だと私は思います。私の意見では、アメリカ合衆国はそれから解放されつつあります。この全体主義への崩壊の群れから抜け出そうとしており、トランプの名前は、この状況から抜け出すための救済の象徴です。しかし、欧州連合は依然としてその中にいる。つまり、それが問題、あるいはイデオロギーの問題なのです。第三の全体主義、リベラルな全体主義、この検閲、彼らが自国民に課す独裁主義です。そしてバイデンはアメリカ国民に対しても同じことをして彼らを支配しようとしましたが、それは一種の独裁でした。本当の問題は、ロシア、咳払いとアメリカ合衆国の間の核戦争です。それが最後のラストコールです。それは目次録です。それがハルマゲドンです。咳払い、もし我々がこの危険、欧州連合に対するこの脅威を制限することができれば、もしこれを減らすことができれば、そして米国がそれに関与しないのであれば。これが核戦争が起こらない主な理由だと私は思います。米国ワシントンの直接的な参加と関与なしには、欧州連合が核戦争を始める勇気など絶対にないからです。
Participation and involvement of United States of Washington, I am absolutely sure that European Union could not dare to start that. So,
ですから、トランプが最初から考え出されたこの新しい戦略、アメリカ第一主義の戦略であるマガ路線に従うのであれば、トランプがこのイデオロギーの道を進むのであれば、それがハルマゲドンが起こらない主な理由です。なぜなら、私たちはそれを簡単に止めることができるからです。例えば、NATO の主要部分であるワシントンからの全面的な支援がなければ、脅威を軽減することは容易です。NATO は独立した組織ではありません。それは単なるアメリカの軍事力の増強に過ぎません。それは何か独立したものであるかのように見せかけたり、R はノノ、咳払い誰もいないかのように見せかけたりします。彼は、NATO のすべてはゼロだと書いた。NATO のすべてはアメリカの軍事力であり、もし我々が NATO のアメリカの力とアメリカの参加を放棄すれば、NATO は一瞬にして破壊され、NATO はもう存在しなくなるだろう。NATO はさらに延長されるのだ。咳払い。アメリカは軍事力以上の何物でもなく、NATO があたかも独立した組織であるかのように振る舞うのは完全に間違っている。だからワシントンがこの戦争を止める決断をすれば、この戦争は決して起こらない。 ロシアが平和と相互扶助の道を歩むならば、ロシアでも同じだ。アメリカ合衆国がトランプ大統領と相互理解を深めていることを理解しています。この核によるハルマゲドンは決して起きないだろうし、決して起こらないだろう。こうした操り人形たちのあらゆる努力にもかかわらず、政府は国内最大の視聴者数を持ち、どのネットワークよりも多く、国内最大のメガホンを持つアレックス・ジョーンズを恐れている。ディープステートはアレックス・ジョーンズを激しく憎んでいる。アレックス・ジョーンズは私が今まで出会った中で最も素晴らしい人です。中国、ロシア、ランド研究所、国防総省の軍事アナリストは誰もこれに異論を唱えていない。国際原子力科学者協会がシカゴに終末時計を設置しているが、これは脅威の激化の度合いにおいて、これまでで最も核戦争に近づいた状況である。そして50年代に開発されたはしごは、あらゆるところに採用されるようになりました。それは非常に正確です。そして今は20代後半です。もっと上昇し始めたら核戦争が始まるぞ。いいか。皆さんのほとんどがこれを知っていることは知っていますが、要約する必要があります。EU は4年間、自らのビジネスモデルはロシアとの戦争を起こすことだと主張してきた。それが彼らの始めたことだった。彼らの計画は認められた。ビクトリア、彼らは皆それを認めたのだ。数十人の経済大臣や国防大臣は、我々は映像を流したと述べている。我々はロシアと20年から30年にわたる通常戦争を経験することになるだろう。我々は勝利するだろう。彼らは破産するでしょう。ロシアを5つの部分に分けて紹介します。そして経済と人口が崩壊しつつある中での彼らのビジネス計画は、ロシアを征服することです。ナポレオン・ボナパルト、アドルフ・ヒトラー、さらにその前のイスラム教徒やモンゴル人たちの計画も同じで、それが延々と続いているのです。これは狂気だ。それは相互確証破壊です。今彼らはロシアの資金を全て盗もうとしているが、 EU 諸国はそれに同意していない。だから今彼らは脅迫しているのです。今週末、トランプ氏がザリンスキー氏を独裁者と呼んだが、実際彼は独裁者であり、和平案を読もうともしないので選挙を行うべきだ。それは非常に合理的です。そしてウクライナが NATO の傀儡となってロシア内戦を引き起こすという恐ろしい状況から抜け出す唯一の方法は、現状のままでいることだけだ。それがそれです。彼は完全にコントロールされていて、ノーと言ったのです。彼はその計画を見ようともしません。つまりトランプは終わりだ。そして EU の副議長やその他の人々は、トランプは敵であり、トランプとアメリカは今や国家安全保障上の脅威であると言っています。なぜなら、トランプは正気なので、私たちを破滅まとな世界終末のシナリオに引きずり込みたくないからです。赤払いロシアのトップ哲学者の一人である特別ゲストのアレクサンダー・ドゥガン氏の話に移る前に、展示品をいくつかご紹介します。トランプ大統領が、NATO はロシアとの戦争を望んでいるため主要な脅威の一つであるとする新たな国家安全保障指令を発表したことを受けて、NATO 同盟国デンマークは新たな諜報報告書で米国を潜在的な安全保障上の懸念国と位置づけている。冗談じゃないよ。ヒトラーと同じくパニックに陥った EU のエリートたちは、ベルギーに対しロシアの資産を奪うことを拒否し、破産させると脅している。リーダーはブリュッセルに対して断固たる態度をとっている。皆さん、あの人にはボディーガードをつけた方が良いでしょう。彼らはヒコのように彼らを撃つつもりだ。EU はロシアの資産を無期限に凍結するという基本的な投票ルールを破った。今彼らは、ああ、今は投票すら必要ないと言っています。選挙で選ばれていない独裁政権、ウルスラ・バンダーラデン。それは大英帝国と同盟を結んでいます。それが現代のヒトラー、本物だ。それは精神病的な古代妄想です。そうすれば私たち全員が死ぬことになる。それが今、地球上で一番の脅威です。銃の先端がどこにあるかさえ知らないこの魔女が、ペンタゴンから弾丸を発射します。彼ら全員がそう言っています。NATO の首脳たちでさえも、そんなことはしません。しかし、 この精神異常者はそうしたいのです。多極性のマガモデルとしてのジュガンC5、それについては後で説明します。ブラックウォーターはブラックロックであり、これはタイプミスです。 CEO のラリー・フリンクは文字通りこれらすべてを巨大な資金洗浄事業として運営しています。これが私たちが得たものです。NATO のトップがいる。私たちは祖父母が第二次世界大戦で耐えた戦争の規模に備えなければなりません。 NATO のルート事務局長はあるだという。これを読んでください。さて、何だと思いますか？世論調査が行われました。ヨーロッパ人、ドイツ人、フランス人の 80% が逃げるつもりだと言っています。ええ、唯一の問題は南半球に行った方が良いが、それでもおそらく放射線で死ぬだろうということだ。しかしここに良いニュースがあります。アレクサンダー・ドゥガンを見てください。トランプ氏は加減を取らなければならない。ただ NATO を離脱するだけではない。いいえ、EU を解体する。この法律の支配下に入りたくない州がたくさんある。彼らのほとんどは参加するために投票さえしませんでした。それは文字通り貿易取引先として仕組まれたものです。56年のローマ条約。ハンガリーのビクトル・オルバーン率いる同盟国があちらにいます。それは選挙で選ばれたものではないと指摘する。彼らが AFD の候補者全員を殺していることを指摘してください。それが新しいヒトラーであることを指摘してください。そしてそれを分解するだけです。私たちにはそれができる。上院議員全員がそれを望んでいます。イーロン・マスがそれを推進しています。これは実行する必要があると思います。それでそれは咳払い非常に良いことなので、昨日中に終わらせる必要があります。わかりました。アレクサンダー・ドゥガン博士、彼の経歴全体を解説するつもりはありません。ベストセラー作家、研究者、ロシアのトップ哲学者、ご存知の通り間違いなく非常に尊敬され非常に影響力のある人物です。そして彼らは彼を殺そうとして彼の娘を殺した。それが起こった時彼はそこにいた。別の車、本当にひどい。それに関するビデオがあります。彼はそれについて話すことさえできるほど強いです。彼らは私の家族を迫害しました。彼らはまだ誰も殺していなかった。幸運を祈る。だから彼は、の戦いの戦士なのだ。そしてロシアがこの戦争を始めたわけではない。そしてあらゆる戦略的分析は、米ロ間の経済同盟は世界平和にとって、そして全ての人にとって非常に良いことだと示しており、私はそれを推進しているのです。それで、アレクサンダー・ドゥガンさん、長い紹介になってしまい申し訳ありませんが、ここで皆さんのためにテーブルを用意しておき、それからこのことと私たちの現状について深く掘り下げていただきたかったのです。休憩中にあなたが登場したとき、ここが最大の危険点だとおっしゃっていましたが、私たちがこの状況に陥っていること、そしてこれがどれほど深刻なことなのかを理解する必要があることには私も同意します。アメリカ人の多くは善良な人々です。80% 以上がロシアとの戦争に反対しています。今はさらに高くなりました。しかし、それはまるでロシアが火星にいるかのようです。アメリカ人は素晴らしい国民だが、彼らのパスポートのレベルは最低レベルだ。彼らは平均的にはロシアについてあまり詳しくないが、私たちの政府がこれを実行したいと思っていることを信用しない程度には知っている。しかし、ロシアの潜水艦が我が国の海岸のすぐ沖にいることを理解する必要があります。我々の潜水艦は、またの潜水艦から離れています。これはとても危険です。これは狂気だ。これを逆転させなければ人類文明の黄昏を迎えることになるかもしれない今、私たちはこの事態を緩和させる必要がある。それで、アレクサンダー・ジュガンさん、あなたは X の AG ジュガンダグギントリンクと TRE にいます。アレクサンダー・ドゥガンさん、今日は私たちと一緒に来てくれて本当にありがとう。メリークリスマス。ありがとう。アレックス、招待してくれてありがとう。ですから、まず第一に、あなたが説明した状況は非常に過激であると言えます。それはまさにあなたが説明した通りです。つまり、EU とロシアの間で核戦争が起こる可能性が高まっているのです。両大国は核兵器を保有しており、人類に地球規模の死をもたらす可能性がある。そのような状況で、西側諸国による NATO によるロシアに対するこの戦争は、バイデン、グローバリスト、リベラリストによって始められたものであることを強調したい。
War against Russia by the West, by NATO, was started by Biden,
トランプ氏が政権を握る前にアメリカを支配していた左派リベラル派。
United States before Trump came to the power. So the EU,
つまり EU は実際にはマガが政権を握る前、トランプが2期目に選出される前にワシントンによって管理され主導されていたのと同じグローバリストネットワークの一部なのです。
led by Washington before MAGA came to power, before Trump was elected for the second
したがって、これはブリッセルとヨーロッパで始まった単なる取り組みではないのです。これはオバマ大統領がアメリカの低迷する国々に始めたのと同じ、共通のグローバリスト戦略の継続である。そして今、トランプとマガの分裂と、トランプが提唱するアメリカ合衆国の国益の現実主義的理解に基づく国際関係の全く異なるビジョンと、同じグローバリストのアジェンダの継続が見られる。
EU
によ、つまり EU はアメリカのディープステート、そしておそらくは国際的なディープステートによる西側共通の政治の支配に基づくグローバリズムに基づいた以前の単一政治システムの残滓なのです。そして今EU、ヨーロッパの勢力はワシントンの支配から抜け出しました。だからワシントンはオバマ、バイデンの時代にこのすべてを始め、ロシアとの戦争を始め、ウクライナへの支援、無条件の支援を開始し、彼らが言うように我々に戦略的敗北を強いるつもりだったのだ。しかし今は非常に興味深い瞬間です。アメリカ合衆国はの混乱から抜け出したいと考えています。トランプはそれを阻止し、平和をもたらし、戦争を止めるためにできる限りのことをしている。そして米国と欧州連合はもはや存在しないワシントンの以前のワシントンの同じ命令に従い続けている。それは一種の惰性であり幻影だ。メンバーの何人かが機械の中の幽霊のように感じたとき、自分自身の痛みを感じます。彼らはオバマ大統領と共和党の連中が EU と協力してワシントンの代わりを作り、ロシアと文字通り核ロシアルーレットをすることで世界を人質に取ろうとしていることを認めている。文字通り核のロシアンルーレットです。その通りです。つまりそれはワシントンにはもう存在しないグローバリズムの現実なのです。ワシントンは今やアドルフ・ヒトラーのような精神異常者ではなく、これを始めたくない人々のグループとは全く異なるチームに属している。ワシントンには健全な人々、正常な人々もいると思うが、ブリッセルでは鉄鋼は何よりもこの核戦争を始めることを望んでいる完全に狂った人々の一部である。つまりこれは西洋における一種の大きな変化なのです。今では西が2つあります。平和を望むアメリカ西部トランプの西部と、戦争と相互破壊を望むヨーロッパ西部。つまりそれは非常に特殊な状況なのです。アメリカが受け入れた国家戦略は全く異なる。ロシアや中国を敵国とはみなしていない。
It doesn't regard the Russians or including China, as adversaries, as the enemies.
この戦略は国家安全保障をアメリカ合衆国の安全に集中させ、西半球に集中させ、ユーラシアの問題に介入しないように促しているが、根本的には世界を支配しようとするグローバリストの悪者アメリカではなく、私たちの。私たち自身の主権と私たち自身の問題を扱い、それから貿易を拡大するというのは、グローバリストの計画とは180度異なるものです。それで、なぜ EU はこんなにも精神異常なのでしょうか。なぜなら、あらゆる戦争ゲームにおいて、基本的に地球上の生命は消滅するからです。ロシアの陥落で終わらない。ご存知の通り、4年前に彼らはロシアはすぐに破綻するだろうと言いました。プーチンは排除されるだろう。彼らは別れるでしょう。我々はロシアを占領するだろう。とても挑発的だ。これは EU 独裁委員会の公式声明です。そして今、ロシアが決定的に勝利した。そして彼らはまだ前進し続けています。つまり、私たちが実際に西ヨーロッパの古い王族の残党だと知っている、選挙で選ばれていない EU 員に関するあなたの研究から、彼らは何に取りつかれているのですか。つまり、この人たちは一体何が問題なんでしょうか。それは問題ではないからです。彼らはロシアを倒したいのです。それはうまくいきません。 100% 起こり得ないことです。したがって EU はロシアを倒すことも私たちに勝つこともできないのは明らかです。しかし彼らは今この戦争にアメリカ合衆国を巻き込もうとしています。彼らは自殺的な戦争、核戦争を引き起こし、その後米国を巻き込んで我々と戦わせようとしているのです。私は数ヶ月から数年以内にアメリカの介入なしにヨーロッパ全体が我々によって征服されるだろうと思う。それで彼らはそう始めようとします。彼らは核戦争を誘発し、アメリカに残りの全てを手に入れさせようとしている。つまり しかし、もちろんたとえアメリカが先制攻撃を行ったとしても、数字が示す通り潜水艦の残りは依然として我々を全滅させるだろう。だからたとえアメリカが精神異常者だったとしても、ロシアに勝つことはできない。私たちはみんな自分自身を破壊します。だからマットと呼ばれるのです。だからもう一度言いますが、彼らが私たちを巻き込みたいと思っているのは分かりますが、それでもそれはみんなを殺すことになります。実際のところそれは事態を悪化させます。なんですって、彼らはただ悪魔に取りつかれてるだけだと思う。彼らにはどうしようもない。問題は、それが直接的には狂気や悪魔つきに関するものではないかもしれないということです。それはグローバリズムに関するものです。グローバリズムは歴史をグローバリズムの直線的な勝利とみなし、今もなおそうしようとしています。左翼個人主義の進歩主義のジェンダー政治など、そしてこの道には独立したロシアの主権のさまざまな障害が現れます。中国、インドは第二の二種国家から第一級の国家へと台頭している。グローバリストたちは進歩に関する彼らのビジョンやイデオロギーが全て崩壊しているため、パニックに陥っています。そのため彼らはパニック状態に陥っています。彼らは反応し、それが傷ついたニューグローバリズムの苦悩なのです。それはその種のイデオロギーがもがき苦しんでいるということです。軍事的にも経済的にも負けているだけでなく、文化的にも負けているのです。そしてどんな偉大な強大な帝国も、特に邪悪な帝国も、常に破滅まとな戦争で自らを支えようとします。つまりあなたは完全に正しいのです。しかし私が言いたいのは、核兵器では彼らは決して勝利できないということだ。 だから彼らはただブラフをかけて長期戦に持ち込もうとしているだけだと思う。つまり彼らは我々が20年間の通常戦争を望んでいると言っているが、それは我々が政治的に自尊心を高め国民から搾取することを可能にするだけだ。そして彼らは精神異常的にノルドストリームを爆破し、全ての石炭火力発電所を閉鎖し、自らの産業も遮断した。だから私は彼らを悪魔窓だと言っているのです。政治的な理由は理解しています。しかし少し考えてみると、彼らは自国民に対しても非常に攻撃的で、とにかく全てを攻撃しているのです。ですから私たちは今新たな種類の全体主義に直面しているのだと思います。共産主義全体主義が共産主義全体主義であったことは歴史上分かっています。それは明らかです。そして2番目はファシスト国家社会主義、国家社会主義全体主義でした。そして今私たちは全体主義の第3の形態を扱っています。今回はリベラル全体主義です。だから彼らは自分たちの狂った狂信的な計画を推進するために、あらゆる通常の合理的な利益や通常の価値観を犠牲にするつもりであり、それは非常に危険だと私は思います。私の意見では、アメリカ合衆国はそこから解放されつつあります。この群れから抜け出して全体主義へと崩壊していくのです。そしてトランプはこの状況から抜け出す救済の象徴の名前です。しかし欧州連合は依然としてその中にいる。つまりそれが問題、あるいはイデオロギーの問題なのです。第三の全体主義、リベラルな全体主義、この検閲、彼らが自国民に押し付ける独裁主義、赤払い。そしてバイデンはアメリカ国民に対しても同じことをして彼らを支配しようとしましたが、それはまさに独裁政治そのものでした。そして世界中でポピュリストが伝統主義、常識に立ち返っています。そして私はあなたがタッカーとこの件について話し合ったのを見ました。素晴らしかったです。後でもう一度やり直せるかもしれません。しかし近代自由主義の論理的展開は赤払い、反善、反常識、反家族、反伝統であり、それが私たちの遺伝子コードなのです。そして彼らの哲学そのものは神の創造の限界から自由になることです。だから当然彼らはそこから抜け出そうとし、核兵器による相互確証破壊は事実ではないと主張し、それを無視しようとするでしょう。なぜなら彼らの全ては妄想に過ぎないからです。その通りです。その通りです。それが現代の自由主義グローバリズムの主要な核心であるという彼らの考え。それは神との戦いです。なぜなら神は歴史の生命の精神的次元の超越的な垂直次元であり、彼らはそれを憎んでいるからです。だから彼らは神への超越性に訴えることなく人類に悪魔的な支配を押し付けようとした。それがいわゆる近代化の長い道のりの結論であり、アメリカ合衆国は今や2つの半分に分裂していると思う。半分は伝統的なアメリカである。神を信じる人々は超越的な価値観、家族の伝統的な価値観を信じ超越しています。そしてもう一つは進歩主義者、いわゆる進歩主義者、いわゆるリベラル派です。彼らは人類と神とのあらゆる関係を排除しようとします。彼らは悪魔的な部分であり、あなたです。前回の選挙で勝利し、欧州連合は常に異なるルールの下にあります。つまりあなた方はすでに問題から抜け出しており、 欧州連合は依然として神の敵の手中にあるのです。つまりこの無神論者、悪魔マトなグローバリスト、グローバリスト集団、サークル、変質者たちが依然としてヨーロッパを支配しており、それが問題であり、それがアメリカの新しい政治路線に反映されていると私は思います。トランプのトランプは脱出したがっている。ちょっとそこに立って休憩してください。戻ってこの件について話し合い、この事態がどう展開していくと見ているか、これを阻止するために何ができるかについて話し合いたいと思います。すぐに戻ります。ありがとう。2025年のクリスマスがもうすぐそこまで来ているのに、12日間のクリスマス音楽セールが今週の日曜日の深夜に終了するなんて信じられません。サイト全体で全ての素晴らしいサプリメント、パトリオアパレルの膨大な品揃え、その他音楽が 40% オフになります。アパレルでは平均して 55-60% も値上げされるので、これは大きな問題です。つまりこの品物をほぼ原価で手に入れていることになります。膨大な品揃え、これらのシャツを公の場で着るのは冒険です。当店には1776のクラシックなアメリカーナライン、トランプ関連のグッズ、インフォーズのグッズ、その他コメディ系の楽しいグッズが多数揃っています。本当にクールなパーカー、帽子、シャツなどがたくさんあります。それは冒険です。まだ体験したことがないなら、これを公共の場で着用してみてください。今あなたはたくさんの愛を得るでしょうが、レプチン主義者の領域はあなたの背中を洗う必要があります。彼らはおそらくあなたを殺そうとするでしょう。重要なのは、愛国者のユニフォームを着て公の場で旗を掲げるのは冒険だということです。しかし、ぜひ活用したい最大のメリットは、すべてのサプリメントが 40% オフになることです。そして、ウルトラメチレンレッドなど、非常に人気のある独自の製品の多くは売り切れています。弊社のオリジナル、音楽、配合は素晴らしいです。メチレンブルーとの相性が抜群です。数量限定ですが、再入荷しました。牛初乳、数量限定で再入荷しました。売り切れていた他の素晴らしい商品も多数入荷しました。今すぐアレックスショーストア .com でこれらの特典を活用して、私たちが放送を続ける理由になってください。彼らはインフォーズを閉鎖に追い込んでいます。私たちはまだ戦い続けていますが、アレックス・ジョーンズのネットワークバックアップシステムなどを備えています。したがってアレックスショーストア .com にアクセスしても、それは私の所有物ではありません。私たちのスポンサーはアレックス・ジョーンズネットワークを所有しており、それが私やもう一人のホスト、そしてクルーが、私たちの声や分析、ゲスト音楽、そしてリサーチがこれまで以上に重要になる2026年以降も放送を続けられることを保証してくれるのです。一般大衆だけでなく、政府関係者、ここアメリカだけでなく世界中の人々、そして大企業が私たちの声に真剣に耳を傾けています。大きな効果が出ています。だから私たちが放送に出続けられるのは皆さんのおかげです。あなた方は情報戦争そのものであり、私たち国民が戦う情報、音楽、戦争は継続しますが、あなた方の支援なしには私たちはやっていけません。ぜひアリクストア .com でクリスマスショッピングをして、素晴らしい商品を手に入れ、生活と健康を豊かにし、常に最新の情報を入手してください。360度の勝利です。それは考えるまでもありません。これまでのご支援に感謝申し上げます。ぜひ今すぐアレクストア .com で行動を起こしてください。そして皆さんのサポートに感謝します。音楽ほほほ、メリークリスマス。アレックスはこれをどうやってやっているのでしょうか。彼は素晴らしいですよ。彼はかなり痩せたよ。彼が、そうだねって言ってるのを見たよ。彼は私の友人ショーン・ジョンソンの次のトレーニングの準備ができています。本当？あ、彼は毎朝起きます。彼は何時間も運動をします。彼は音楽を失ってしまいました。この時点で70ポンドも痩せたと思います。彼は見た目が素晴らしい。彼は素晴らしいですね。彼は20歳若く見える。アレックス・ジョンズを見たけど、本当にいい人だわ。ええ、彼はどんどん痩せています。健康を取り戻す。本当に上手ですね。笑い、それが私にできる唯一の真似です。いや、アレックスはかっこいいよ。少し体重が減りました。彼は見た目が良いですね。彼は音楽がすごくいいみたいだね。メリークリスマス。そして私たちは、神を擁護し、家族を擁護し、人類の未来を擁護するチーム、ヒューマニティを推進する最前線に立っています。アレクサンダー・ドゥガン、社会学・政治学博士、哲学博士、ロシア地政学ユーラシア運動学派の創始者。 非常に影響力のある人物で、おそらくロシアをはじめとするスラブ諸国で最も影響力のある哲学者でしょう。彼は AG ジュガンの X にいます。ぜひチェックしてみてください。皆さん、私は咳払い自体がいかに危険であるかをいくら強調しても足りないくらいです。一つの時代の終わりにいます。グローバリスト体制は失敗した。それは細かいレベルで拒否され、人々は神のもとに戻っています。彼らは基本に戻ろうとしている。彼らは新自由主義近代主義を拒否しています。そして、その10年前、すでに15年前には、ウクライナとグローバリストと NATO が国境まで迫ってロシアを誘い込むと言っていたことを思い出します。それはずっと罠だったが、ロシアはそれを信じ、そして、そうしなければ基本的に降伏することになるので、罠に陥らざるを得なかったのもわかる。しかし、彼らは非常に長い間そう言い続けてきました。かつて加盟に投票した EU 諸国が国民投票を実施し、選挙で選ばれていない EU 委員会を離脱しようとしていたことを思い出します。彼らには式的な議会があるんです。彼らは EU 独裁政権になるまで主権を譲渡するために、私たちの貿易協定でやっているのと同じように、各国を少しずつ騙してこれに引き入れようとしているのです。今では EU 諸国がロシアの金を奪うために投票しなくても構わないと言っている。やりますよ。委員会が介入します。つまり独裁政治なのです。しかし、皆さんのほとんどがこのことを知っていると思います。私たちは、これを何度も繰り返し主張し続けました。なぜなら、一般の人々がようやくそのことに気づき始めたからです。トランプ氏はそれについて話し始めている。J.D. バンス、イーロン・マスク。アレクサンダー・ダランが言うように、それは部屋の中の像、あるいは部屋の中のドラゴンです。それで、私はヘルマン・フォン・ロイと EU 委員会の他のメンバーを覚えています。ご存知の通り、彼らはルクセンブルクを文字通り所有しています。それで彼らは王冠を脱いで、自分たちで委員会を設立し、いいか、誰かが国を去ろうとしたら、ロシアと戦争になるだけだ、と言ったのです。だから彼らはいつもこう言っています。我々の専制政治には、いつかは反対する人々が出てくることは分かっている。そうだな、ロシアとの戦争で君たちを人質にして、我々の支配下に置こう。そして、若き日のヘンリー7世を題材にした素晴らしい映画、キングが作られました。そして映画の最後まで、彼は自分の大臣が戦争を仕掛け、権力を強めるためだけにこれら全てを行ったことを知らず、それを知った後、最後に大臣を殺害するのです。それは、全てが仕組まれたもので、仲間や親友全員が殺されたと知った時のトランプの典型的な姿だ。そしてもちろん、その後の長い戦争で、イングランドを征服したノルマン人であるフランス人が、おい、反乱が起きているぞ、と言っている手紙が出てきた。戦争をしようよ。まあ、ヘンリー7世の時も同じだったけど、彼はそのことを知らされていなかったんだ。だって兄が亡くなったから、彼を連れてこなければならなかったとかなんとか。でも、肝心なのは、これが繰り返されること。これはおかしい。わかりました。そうです。バイキングがアングロサクソン人を征服して以来、彼らは戦争を起こしてきたのです。まあ、これはロシアが仕組んだわけではなく、核兵器、咳払いも存在する。つまり、それは過度に単純化された話ですが、私はあなたがこのこと全てに関して歴史家であることを知っています。私は黙って、この状況が今後どうなると見ているのか、EU はどのような対応をするとお考えなのか、詳しく説明していただくよう努めます。私はロシアのせいにされる劇作戦を本当に心配しています。彼らは今、トランプ氏を敵だと公然と脅迫しています。これはトランプ氏をさらに過激化させるので素晴らしいことです。しかし、あなたが言ったように、それは完全な絶望感を示しているだけです。では、この死に行く動物をどうやって取り除き、ヨーロッパからこの抑圧を排除すればよいのでしょうか。そして、明らかに、ラボ氏が言ったように、我々はあなた方を侵略したり、占領したりするつもりはありません。私たちの土地は、皆さん全員の土地を合わせたよりも3倍か4倍も広いのです。我々が望むのは、攻撃をやめることだけです。すると、その新しい多極世界とは一体何なのでしょうか。アレクサンダー・ドゥガン。ですから、まず第一に、あらゆる意味で状況は非常に危険的であり、この核の脅威の罠から逃れる唯一の方法は自滅を保障することだと私は思います。
From trap from this threat of the nuclear guaranteed granted self-destruction.
それはロシアとアメリカ、プーチンとトランプ大統領の間の共通理解です。そしてそれは事実のようです。 トランプ氏は何が起こっているのかを非常によく理解しているようだ。そしてそれは良い兆候です。ですから、まず第一に、ロシアもトランプのいるアメリカ合衆国も戦争を望んでいないということを理解する必要があると思います。それはとても重要なのです。もし私たちがお互いに秘密を守り、お互いに信頼し合えれば、それはすでにほぼ完了しており、ほとんどすべてが解決され救われたと言えるでしょう。
That is already almost done, and we could say that almost everything is solved, saved.
なぜなら、まず第一に本当の問題は、ロシア、せき払いとアメリカ合衆国の間の核戦争であると私は考えるからです。それが最後のラストコールです。それは黙示録です。それがハルマゲドンです。もし我々がこの危険、欧州連合に対する脅威を制限し、軽減することができれば、そして米国がそれに関与しないのであれば、これが核戦争が起こらない主な理由だと私は思います。米国ワシントンの直接的な参加と関与なしには、欧州連合が核戦争を始める勇気など絶対にないからです。
Without the direct participation and involvement of United States, of Washington, I am absolutely sure that European Union could not dare to start that. So,
ですから、トランプがマガロ戦、つまり最初から考え出されたこの新しい戦略、アメリカ第一戦略に従うのであれば、トランプがこのイデオロギーの道を進むのであれば、それがハルマゲドンが起こらない主な理由です。なぜなら、私たちはそれを簡単に止めることができるからです。例えば、NATO の主要部分であるワシントンからの全面的な支援がなければ、脅威を軽減することは容易です。NATO は独立した組織ではありません。
From the Washington, and that is the major part of the NATO. NATO, it is not independent entity. It is.
それは単なるアメリカの軍事力の増強にすぎません。
To American military power, nothing more. It.
それは何か独立したものであるかのように見せかけたり、R であるかのように見せかけたりしますが、それは誰もいません。彼はそれはゼロだと書いた。NATO のすべてはアメリカの軍事力によるものだ。絶対にすべてだ。もし我々が NATO、アメリカの力、アメリカの参加を放棄すれば、NATO は一瞬にして破壊されるだろう。NATO はもう存在しない。NATO はアメリカの軍事力の延長に過ぎず、NATO があたかも独立した組織であるかのように振る舞うのは完全に間違っている。だから、ワシントンが、せき払い、この戦争を止める決断をすれば、この戦争は決して起こらない。ロシアも同様だ。
This war, never will happen. The same with Russia. If Russia will follow
トランプ大統領との相互理解を持って、アメリカ合衆国との平和と相互理解の道を歩んでいきます。
United States of America with mutual understanding with Trump, this nuclear Armageddon.
この核による終末は決して起こらないだろう。この操り人形どものあらゆる努力にもかかわらず決して起こらないだろう。私もあなたに 100% 同意します。答えは、6ヶ月前にトランプがホワイトハウスでジンスキーの嘘をついたことを理由に彼を叩いたときに、NATO から脱退することです。その後トランプは衛星の誘導システムをすべて停止させ、ウクライナを盲目にしたが、すると突然ジンスキーが戻ってきて、ああ、和平協定を結ぼうと言った。しかし、その後彼はそれを撤回しました。だから、クリスマスまでの次の動きは、トランプが兵器システムの誘導制御をすべて撤回することであり、その後、NATO は25万人の軍隊を派遣すると脅しているが、彼らにはその軍隊はない。 そしてあなたが言ったように、それは単なる盲目の張り子の脅しです。それで、その時点でトランプが支援を完全に撤回し、すでに削減した資金だけでなく、実際のテレメトリとインテリジェンスも撤回した場合、その時点で EU はどのような対応を取ると思いますか？なぜなら、クリスマス頃に私たちは本当の転換点に近づいていると思うからです。私は、欧州連合が降伏すれば米国の要求に従うだろうと思う。彼らには他に解決策はない。つまり、欧州連合はウクライナと同じクライアントシステムです。だから彼らは自らの主権を誇張するのです。彼らには主権が全くありません。彼らはアメリカに全面的に依存しています。しかし問題は、誰が米国を統治しているかということです。なぜなら、彼らはグローバリストネットワークに依存しており、ディープステートに依存しているからです。そして問題は、トランプがディープステートを本当にどれだけ克服したかということである。なぜなら、オバマがロンドンにいたのはザリンスキーを支援し、反トランプ、反ロシアなどの主張を支持するためだったことは分かっているからだ。つまり、アメリカ合衆国内にはまだディープステートが存在し、何らかの形でこの欧州連合を依然として支持している。そして、例えばブラックロックの社長ラリー・クリンクがウクライナとの和平交渉に参加していることは、非常に不吉な兆候である。なぜなら、ラリー・クリンクはディープステートの一員だからである。はっきりさせておきたいのは、ラリー・ファンクが2年間、経済と財政と資金洗浄を指揮してきたということだ。彼こそがリーダーであり、彼と彼が率いる3つの企業、文字通りロスチャイルド大英帝国の表向きの組織が、記録上は世界の資産の 87% を支配している。つまり、文字通り、銀行家たちは、この状況を継続させるために常に人を送り込んでいるのです。それはとんでもないことです。その通りです。つまり、問題はトランプがどの程度まで本当にアメリカ合衆国の支配者であるかということです。それが問題なのです。マガが実際にアメリカ合衆国をどの程度支配しているか。そして、もしアメリカ合衆国の権力がディープステートではなくマガの手中にあると確信できれば、差し迫った核戦争の問題を簡単に解決できるでしょう。つまりそれは私たちに関することではありません。私たちは行儀よくします。我々ロシア人は非常に知的かつ合理的な方法でヨーロッパや欧州連合を攻撃したくありません。我々はヨーロッパとの戦争を望んでいません。我々は内戦を戦っています。あなたが会話の冒頭で正しく言ったように、それが我々に必要なすべてであり、ウクライナの安全保障問題を解決するのです。つまり、我々は欧州連合を攻撃するつもりはなく、この戦争を始めたわけでもない。それは挑発されたのです。それはグローバリストによって私たちに押し付けられたのです。そうです。ロシアは拡張主義でしたが、初期のグローバリストが共産主義者を投入し、その後、彼らをその目的のために利用しました。そしてロシアがそれを排除するとすぐに、グローバリストはロシアの最大の敵になったのです。過度に単純化していることは承知していますが、あなたが言及したこれらのクリップを再生させてください。昨日のラバロス外務大臣の発言です。クリップ189と21は完全に真実です。西ヨーロッパはジンスキーを新たな戦争に備えさせるために一時停止を望んでいる。全くその通りです。それが彼らの戦略です。これが重要な戦略です。欧州の官僚たちは紛争を長引かせようとしている。それが彼らの公式方針です。そしてこれが鍵です。ロシアは核兵器を持っていることは明らかなので、NATO に対するいかなる侵略計画も抱いていない。ロシアはそれを必要としていません。あなたの国の 80% は未開発で、手つかずのままです。それはただ不条理なことだ。 そして赤払いロシアはトランプとのこの協定で誰もが必要とし、私たちを助けてくれるこれらすべての素晴らしい資源への明確なアクセスを私たちに与えてくれています。つまりこれは全く馬鹿げています。ロシアを攻撃しなければヨーロッパに侵攻して占領するだろうという嘘を彼らは広めているのです。そうです。もしルーマニアと黒海諸国がロシアを攻撃すれば、彼らもそれを望んでいると認めていますが、彼らはルーマニアを攻撃するでしょう。つまり彼らを攻撃するなら、だから彼らが私たちをどれほど愚かだと思っているかは信じられないことです。これらのラバロスクリップを続けて再生してみましょう。米国大統領とそのチームとの我々の交渉は、長期的な解決策を見つけ、この危機の根本原因を除去することに専念しています。一方、私が今引用したドイツ当局者の発言からも分かるように、西欧諸国は一息ついてジリンスキーとその政権をロシア連邦との新たな戦争に備えさせるために停戦を考えているに過ぎない。ヨーロッパの官僚たちだけでなく、 EU と NATO の加盟国の大多数も経済危機を経験している。数多くの憶測や破壊的な情報キャンペーン、偽情報が見られます。西側諸国の同僚らが開始したこのような活動の主な目的は、交渉による解決を模索することを困難にし、紛争を長引かせることであると我々は考えています。彼らはウクライナ危機の根本原因の除去に貢献する受け入れ可能な解決策を見つけることを真に目指している米国とトランプ大統領の取り組みを軽視しようとしている。
That would contribute to eliminating the root causes of the Ukrainian crisis.
No one. ヨーロッパでは根本的な原因について言及する人は誰もいません。我が国の大統領は、NATO や欧州連合に対するいかなる攻撃的な計画も抱いていないと公言した。私たちは、私たちのアプローチの文脈において、集団的かつ相互的な書面による法的保障を提供する用意があります。ロシアは約束を守り、我々は約束を守るということを改めて申し上げます。大統領が述べたように、もし欧州が戦争を決意するなら、我々はその準備ができている。今すぐだ。これはルド氏が第二次世界大戦に備えよと言ったことに対する返答だ。それで時間内にあなたが述べて記録に残したい他の重要な点があります。もし私たちが NATO を止め、 NATO から脱退し、資金を削減することができれば、どんな決定が下されても、この多極化した世界で何が生まれるのでしょうか。そこから何が生まれるのでしょうか。まず第一に、望ましい目標は何でしょうか。私たちは多極化について少し違った理解を持っています。笑い。私たちは、多極化は存在する、あるいは存在する可能性のある文明国家に基づいた世界秩序になると考えています。したがって、この多極化には、アフリカ、ラテンアメリカのイスラム世界の成長と対等の可能性が含まれますが、私が理解している限り、ワシントンの多極化の状況はマガとは少し異なります。それは世界権力の世界秩序です。私が教えているコースや大学のコースでは、多極化の2つのビジョンの違いを指摘しています。ロシアのビジョンと中国のビジョンはより理想主義的であり、アメリカのビジョンはより現実的で現実的なものであると私は考えています。ブリックスが示す多極化と、新しい赤払い国家安全保障ドクトリンが示唆するグローバルパワーの世界秩序、アメリカ合衆国の概念との間には、しかしそれでもこれらすべての2つのバージョンの多極化には共通点があります。
These two versions of the multipolarity have common point.
放棄します。私たちはグローバリズムを拒否します。私たちはグローバリズムを拒否します。私たちは熊本の左翼トランスヒューマニズムの思想を排除することを拒否します。それが本当のポイントの変化です。 絶対に。おそらく私たちはその後に何が起こるかについて異なる認識を持っているのでしょう。しかし本質的な点については私たちは同意しています。私たちはこのグローバリストの覇権を止めます。グローバリストによって押し付けられた完全に反人道的な世界秩序のアジェンダは非常に重要です。トランプはそれを理解しています。プーチンはそれを理解しています。ラボは主要な点についてはアメリカ合衆国と同意すると明確に述べています。おそらく私たちは異なる理解を持っているのでしょう。2時のしかしハリウッドや左翼がロシアを望んでいると言っているのはロシアがキリスト教のルーツに戻り子供たちの性器を切り取らないからだということに気づいてください。それでこれを見て実用的な観点から考えてみましょう。ロシアを攻撃することでロシアと中国の同盟が強化されました。つまりトランプ氏は本当に現実的であるだけだ。彼は依然として米国が優位に立つことを望んでいる。これもまた自己破壊的な行為であり警官に銃を突きつける警官による自殺があります。さて今はロシアによる自殺、核戦争による自殺です。それは文字通りバンダーエルンであり、これを制御している人たちはトムの部屋に閉じ込められる必要があります。つまり彼らは本当に頭がおかしいのです。だから私たちはアメリカ第一主義にあまり満足していないのかもしれません。おそらく私たちはトランプが推進するアメリカ合衆国の覇権主義にあまり満足していないのだろう。それでも私たちは自由に競争できる、あるいはこの多極化の可能性の中でトランプが左派のようにあなたの魂を征服したいわけではないという点については合意できるでしょう。その通りです。その通りです。それ以上にトランプ主義とマガには多くの共通点があると思います。したがって私たちは価値観として伝統的な価値観に戻ることに同意します。それはロシアでは伝統的な価値観が法律によって守られているからです。プーチン大統領は防衛に関する一種の法令に署名した。彼は子どもの性的誘惑を禁止した。彼は悪魔主義を禁止しました。彼はソロスを禁止した。そして今それは世界中に広がっています。美しいですね。はい。そしてトランプも同じ道をたどっている。だからトランプとマガは米国を樹立しようとしているのです。ロシアとだけ言っておきましょう。私は15年間これを言われ続けてきました。ロシアとプーチンは他のすべての侵略に対して行ったように文字通り西側諸国を守る道を示して西側諸国に道を示しています。それは本当です。ロシアはこの状況から抜け出す道を示してくれており私はとても感謝しています。そして同時に今欧州連合はロシアとのこの戦争で我々をそれほど弱体化させようとはしていないのです。咳払い。それはアメリカ合衆国に向けられたものです。それはトランプにとっての主な脅威です。欧州連合の指導者たちはプーチンよりもトランプを嫌っていると思う。彼らはアメリカに依存しているためあえてアメリカに宣戦布告することができない。私も全く同感です。しかし今首相や EU 委員会が実際にトランプ大統領を敵と呼んでいるのをご存知ですか？はい。しかしそれは真実です。トランプはまさにトランプであり、トランプこそが欧州連合の主な敵であり、私はそれが第一だと思います。ヨーロッパや欧州連合の敵は未だにヨーロッパを支配しているグローバリストたちです。それはプーチンではなくトランプです。プーチンは第二です。そして2番目は彼らが倒れて私たち両方と戦うことになります。そしてそれがトランプ氏がロシアとの平和を促進しようとしている理由だと私は思います。トランプ氏はウクライナ問題はアメリカの利益にならないため何らかの方法で解決したいと考えている。ウクライナ、それは誰の利益にもならないが悪魔の利益になるだけだ。あなたが行かなければならないことは分かっています。あなたはとても親切でした。夜も遅くなってきましたがここで2分間の休憩です。5分ほどの短いコーナーです。別のゲストが登場します。アレックス・ドゥークさん、もう一つ質問があります。 その後で最後にコメントをお願いします。これは本当に重要な議論です。私はあなたの時間とエネルギーすべてに感謝し、キエフのナトテロ政権による娘の殺害に際してあなたが払った犠牲に感謝します。それで戻ってきて考えたときにあなたに質問したいのです。つまり明らかにそれはNATOと他のグループです。スパイダーウェブ作戦はバイデンが大統領だった時に準備されていましたが、私たちはあなたの娘や他の人たちを殺した人物に焦点を当てています。なぜなら私がそれについて話すのをヒト・オドリジは望んでいないので、大げさにならずに言えるのはセキュリティの専門家だということです。私たちはウクライナから直接非常に深刻な脅威を受けてきました。ウクライナのマルラゴでトランプ氏を殺害するために送り込まれた男、ペンシルバニア州の銃撃犯が誰なのか、私たちは今やウクライナだと知っています。なぜなら彼らは CIA を通じて資金援助を受けているからです。そして大げさに言うつもりはありませんが、実際に彼らが私を殴ったり、公衆の面前で近づいてきて脅したりしたこともあります。それで私はこのことに興味があって、あなたの意見を聞きたいんです。ご存知の通り、彼らが私を敵リストに載せ、他の多くの人を死刑に処したのかどうかは分かりません。彼らはアメリカ人を殺し始めるほど狂っているのだろうか。2分後に戻ります。ですからこれは利己的な質問ですが、全ての人に影響を与えるので重要なのです。前回彼が出演した時にもこの質問をするつもりだったのですが、咳払い不倫将軍が6ヶ月前に出演した時にホワイトハウスの他の人からこの質問を受けたのです。彼らには NSA と民主党員がいて、彼らは捜査対象となっている。彼らは電話で公然とウクライナ人を使って人殺しをしたり、麻薬カルテルを使ってそれを実行したり、暗殺を仕掛けると発言しており、彼らはそれが脅迫かメッセージのようなものだと考えている。彼らがそれを電話回線で行ったという事実、これらは著名な人々でした。誰から聞いたのかは分かりませんが、これは元国防情報局長からのもので、ホワイトハウスからも聞いたそうです。しかしそれはトランプ氏の家族に対する攻撃だった。莫大な金額。私はリストに載っています。クリンもリストに載っています。100人ちょっとで正式にウクライナのリストに載っています。そして他のいくつかの出来事が起こりました。これ以上は言いません。しかし私たちはスワットなどの行為をウクライナまで追跡しました。派遣されるスワットチーム、ああアレックスは家にいるんだよ、彼は家族を殺した、警察が来ました。皆さんが聞いた話だけではなく、私たちの乗組員の多くに起こったことです。それで彼らはあなたを爆撃するつもりだと思いながら、あなたの目の前であなたの娘を殺したのです。申し訳ないのですが、これは非常に深刻なことです。しかしこれはディープステート下での政府がウクライナを代理として利用して何をしようとしているのかという精神病的な性質を示しています。アレクサンダー・ギガンについてのアドバイスは何ですか？私たちは軍たちの考えを強く守り続けるべきだと私は思います。私の娘は事故で亡くなったのではない。私の娘ダリア、私の愛する娘、私の愛しい子供は、彼女と私の考えのために、私の未来の世界のビジョンのために、伝統的な価値観のために、そして私たちロシア人だけでなく、私の家族だけでなく、世界にあるこの悪魔的な力からキリストを守るために殺されました。
Power in the world that attacks not only us Russians, not only my family, not only myself.
自分だけでなく、あなたも攻撃します。トランプ大統領を攻撃します。マガを攻撃するすべてのもの、それは本当の悪です。それは人類の歴史にとっても世界の歴史にとっても必要な悪なのかもしれない。しかしそれは必要なのかもしれません。わからない、判断できませんでした。しかし我々の義務、使命はそれに対抗し、強く主張し、キリストを守り、伝統を守り、家族を守り、あなたの娘を守ることでした。彼女は著名なジャーナリストであり、あなたと共に標的にされたのです。つまり彼らがどこまで行くかを示しているというのが私の主張です。トランプ氏が撤退し始めると、彼らは劇作戦か、あるいはそれ以上のことを行うのではないかと私は懸念している。 それに関してあなたのアドバイスは何ですか？ですから、私たちはまず第一に私たちのリーダーを守るべきだと私は思います。だから私たちはプーチン大統領を擁護すべきであり、国家社会の利益のために自らの命を犠牲にする真の英雄であるトランプ氏を擁護すべきなのです。だから我々は彼らと戦うべきだ。私たちはそれらが何であるか、どこに隠れているかを正確に理解する必要があります。そして私たちはウクライナが今や単にロシア帝国主義と戦っている独立国ではないことを理解すべきです。それはグローバリストのテロリズムの道具に過ぎない。そうですね、私の主張は民主党がウクライナ人を私に敵対させようとしていることを我々は知っているということです。これは通信機で拾われました。つまりあの番組はアメリカ人ジャーナリストのゴンサロ・デロを殺害したというものです。まさに私が言いたいのは、これはディープステートの道具だということです。その通りです。だから復讐する必要はないのです。私たちは歯に歯に復讐するためのエネルギーを減らすべきではありません。それはキリスト教的ではありません。我々のキリスト教倫理は我々のキリスト教道徳ではありません。彼らに勝つためには絶対にやらなければならない。私たちには勝利が必要であり、トランプ大統領にとって勝利が重要なので、コストはそれほど重要ではない。そしてこの戦争が終わったら、私はあなたを訪ねるつもりです。本当にあなたと握手したいです。アレクサンダー・ドゥガン、どうもありがとう。あなたの娘さんはあなたをとても誇りに思っています。神のお恵みがありますように。